祈りをお捧げいたします。主は御神、皆をあがめます。御言葉に預かる前のひととき、改めてこのように御前に祈るひとときを備えてくださり感謝をいたします。どうぞ私たちが今心一つに合わせて祈る悔い改めの祈りをもお受けください。心ならずもさまざまな事情によりこの礼拝に来ることのできなかった方々もおられます。主よ、どうぞその方々の志を励まし、また事情を整えてください。また私たちの群れには心や体に不調を覚え、また治療を続けておられる方々も少なからずおられます。主よ、どうぞその方々の日々をあなたが支え、そして強くお守りをください。そしてまた過ぐる主の私たち自身を思い返しますときに、私たちは実に喜ぶ者とともに喜ぶことの、また泣く者とともに泣くことの乏しいものでございました。あなたから多くを与えられながらも、あなたに対しても、そしてまた隣人に対しても愛を示すことの少ないものでありました。それらすべての足らずをご不覚の死にあってお許しくださる幸いを心から感謝をいたします。そればかりがこの時、私たちが御言葉を通して聖霊なる神にありまして、私たちをその御恵みのうちに置き、主と共におらせてくださる幸いを覚えて心からの感謝をいたします。どうぞそのような貧しい私たちが今語られます御言葉から十分に受けることができますよう、私たちの心を開いてください。今からのひとときを御手に委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書24章の36節から52節までの御言葉であります。53節までの御言葉であります。新教訳聖書によれば、新約聖書の161ページ下の段、ルカによる福音書24章36節からの御言葉をお読みいたします。ルカによる福音書第24章36節、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れを除き、亡霊を見ているよ、見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、 彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを口を編んだ後大喜びでエルサレムに帰り、大事神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。以上であります。この史実をもちましておよそ3年にわたって聞いてまいりましたルカによる福音書を読み終えることとなりました。私たちがそこで都度見てまいりましたのは、先ほど共に賛美をした通りの主イエス・キリストの姿であったわけです。お読みをした御言葉ではシエスご自身が見なさいということを繰り返しおっしゃって、まさしく復活の姿をお見せになられている。ですから改めてそのシエスキリストの姿をも私たちはこの時しっかりとその目で、心の目で見たいと思うわけであります。そしてこの時私たちがもう一つ見たいことがございます。それはルカによる福音書の中心的なメッセージについてであります。さっきの史実、片岡先生からですね、ちょうどマタイの一番最後のところをですね、シーズとはこの礼拝の時ばかりではなく、信じる私たちと共に、いつでも、どこにいても共におられる、共にいてくださる方なのだ、そのことを聞いたわけであります。ではこのルカにおいてはどうなのか。それは、主イエスキリストこそが、平和の主であられるということですね。誠の平和というものはご復活の主イエス・キリスト以外からは来ない。そして弟子たちはその証人ですね、証人となるということです。改めて平和の主であられるその主イエス・キリストの姿を与えられた御言葉から見てまいりたい、そのように思うわけであります。さてこの時平和のためにシエスキリストがまずなされたこと、それはご自身の復活を私たちが分かるようにされたということであります。それはまずシエスの挨拶によってなされたのでありますが、弟子たちはですね、そのことを素直に受け取ることができなかった、その様子が記されています。果たしてそれは一体なぜであったのか。冒頭こういうことを話していると と記されていますね。こういうことというのは直前の出来事ですね。エマオから帰ってきた2人の弟子たちがですね、エルサレムに戻ってきて、そこでシエスの話をするというところであります。食事の席でシエスだと分かった、こういう話のまさに最中にシエスがその真ん中に立たれたということなんですね。ルカによる福音書では描かれていないのでありますが、この時その家には鍵がかけられていたということが別の福音書で記されています。それはいつ自分たちもですね、神殿の兵士たちから捕らえられ、何らかの処罰を受けるかもしれない、その恐れがあってのことでありました。そのように外からは決して入ることなどできないはずのところ、かつ話をしている弟子たちの真ん中にこの時シエスが立たれ、挨拶をなされた。だから彼らは恐れをののき、亡霊を見ているんだと思ったというわけであります。平和の挨拶、シャローム、とも肩を出せと言われていましたけれども、シエスがあえてそうなされたのは、この時弟子たちには疑う心があったからですね。この疑いという言葉、これを肩を出せと触れてくださっていましたけれども、以前ルカでは心にある思い、あるいはファリサイ派のことですけれども、あれこれと考え始めた、このようにも訳されていた言葉であります。つまりそのシエスのご復活のこともありますけれども、それ以前にですね、エルサレムでの身の回りのことを含めて、この時弟子たちはあれこれと考えを巡らせていたということでありますね。そしてそのように自分たちの心にあるさまざまな思いを通して主イエスの姿を見ようとすること、そのことが弟子たちの恐れやうろたえ、聞いては告げられた平和を見失う、その原因であったということであります。それゆえとも言えるのだと思いますが、ここから聖書はまずシエスが実に丁寧にですね、弟子たちにそのご自身をお見せになるシエスの姿を描いています。この時シエスがお見せになったのはですね、手だけでなくその足もやったわけですね。この手と足というのは両手両足という言葉であるんですけれども、なぜそうなされたのか、十分見えているわけですよね。十分見えているはずなのに手と両手両足をお見せになった、それはなぜか。それはもちろんそこにははっきりと、そしてしっかりと十字架にかけられたその傷跡があったからですね。シエスはこの時弟子たちにですね、ただ見るだけではなく触りつつ見るように言われました。シエスが触れられるということは聖書でよくあることですけど、触れなさい、もうこう言われることは珍しいですね。つまりシエスは十字架からの復活ということを弟子たちにしっかり確かめるよう言われたということですね。そのことは今聖書を読む私たちにとっても大変重要なことであるでしょうね。なぜなら 主イエスを信じる、主イエスにある救いを信じるということは、何か私たちが頭で理解をできた、こういうことなのではなく、その受けられた御傷に触れてその意味を知るということであるからです。つまりこの時、弟子たちに対してご自身の復活ということだけではなく、十字架にかかられたこと、そして本当に死んで葬られたことをも証しをなされているということです。それこそがとにも直さず、まさしく私である、エゴエイミという言葉でありますけれども、まさしく私であられる、何よりも何か以前旅を共にしてきた弟子たちとですね、主イエスの本質が何か変化をした、こういうことではない、同じ主イエスが、同じお方がここでは表されているということであります。まあ、ここで主イエスはですね、少し興味深いということを言われていますね。食べ物があるかということですね。まあ、それはなぜなら、主イエスがおられることを喜びつつもですね、それでもまだ主の復活を信じなかった弟子たちの姿があったからです。このことを通して聖書は2つのことを教えていくでしょうね。一つは、主イエス・キリストのご復活というものはそれほどに信じにくいものだということです。もう一つはですね、それほどに主イエスのご復活は私たち信じる者にとって、特に私たちの平和にとって重要な意味があるということです。主のご復活を弟子たちは揃って信じることができなかった。そのことを全ての福音書が書き残しています。疑う者もいたというのは一部じゃないわけです。全員がそうだったってことです。なぜ信じられなかった、それは死が持つ圧倒的な力というゆえでありますね。目の前に主イエス・キリストがおられる、そのことを心から喜びつつも、まだ信じられない。そのことからも私たちは、その私たち自身を支配する死の力、死の恐れというものの強さを覚えずにはおられないわけですね。しかしですね、しかしそのような死の持つ力も、実にご復活の主イエス・キリストの前では何ら力を持たない、恐れる必要などないということが続く御言葉の興味深いところであります。それが主イエスが取られたその行動によって証しをされています。それが焼いた魚を一切れ差し出すと、主イエスがそれを取って彼らの前で食べられたということですね。パクッと魚を食べた、そのことを通してある意味で真面目に研究をなされている方々は、 歴史的に見てですね、霊というものは食事をしない、当時こういう考え方があったんだ、そのように研究の末ですね、だから信じさせるためにこの時イエスは魚を口にされた、こう説明をしています。それはその通りですね。その一方でこのシエスのお姿、死の力というものをただ自分が口に何かをするだけで打ち滅ぼされる、これこそがシエスの持たれる本当の力強さというもの、ある意味にはユニークな力を表すエピソードだなと思わされるわけです。もう一つ興味深いことでありますけれども、ルカによる福音書ではですね、エマオのこともそうなんですけれども、断るごとに弟子たちと食事を共にしようとされる主イエスの姿を描くんですね。それは続く使徒言行録の冒頭でもそうなんです。そこでもシエスが40日にわたってですね一緒におられた時ですね、弟子たちと共に食事をされていた、この一言が付け加えられていることからもよくわかります。これは何度も今まで申し上げていることですが、聖書において食事を共にするということはその間からの親密さですね、近さというものを表しています。そしてそれとともにですね、食事を共にする間柄が確かな契約のうちにあるんだということを示すわけです。特に神と人との間ではそうです。つまり神なるシエスとの契約であるならなおさらのことであるということですね。たとえ命が失われる、そのようなことがあったとしても決して失われることのないイエス・キリストご自身にある平和、食事を通してそのことが示されていて、そして実にそのことを通して弟子たちはイエス・キリストの名にある平和を手に入れている、そう申し上げることができます。続くところでシエスはその弟子たちがですねただ平和のうちにいるにとどまらず、その証人証人となる、そう言われます。冒頭にありますモーセの律法と預言者の書、そして詩編というのは旧約聖書を大きく分けた3つの区分なんですね。モーセの律法一番最初のところ、預言者の書というのはイザヤ書ですとかそういう書物のことですね。そして諸書と言われる部分がありますけど、その筆頭に来るのが詩編でありました。つまり旧約聖書全体を表す言葉が使われています。ですから私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある言葉らは必ず全て実現をするというのは、旧約聖書そのものが私イエス・キリストを証しするために書かれたということであります。そのことをシエスはこれこそまだあなた方と一緒にいたときと いた頃ですね、ごめんなさい、言っておいたことである、そう教えになられています。つまり旧約聖書を教えると、主イエスの教え、すなわち新約の教えとは何か別々のものではない、切り離されるものではないということですね。しっかりとつながっているということです。そしてそれがすなわち神ともにある平和が主イエスキリストによって全て必ず全て実現する、成就をするということであるわけです。ここでもまた主イエスは興味深いことを言われています。それがですね、まだあなた方と一緒にいた頃、こう言われているところなんですね。これとても不思議な御言葉だなと思います。というのも、先ほど主イエスですね、触れてみなさい、こう言われたわけですね。ですから一緒にいるんですよね、そこに。しかしこの時主イエスはまだあなた方と一緒にいた頃、こう言われます。つまり事実見て弟子たちの近くにおられた、おられる方であるのでありますけれども、もはやこの時には主イエスは一緒におられないということですね。復活の主イエスキリストと私たちは離れている。この時その前提でお話になられています。そしてそのためにですね、そのために主イエスは改めて弟子たちに一つのことをなさるわけですね。それが彼らの目の心の目を開くということです。これはまさにその直前でシエスがエマオへと向かう二人の弟子たちになされたこと、そのことと同じことを今度は真ん中に立たれた弟子たちにもなされたわけですね。まさにこれからのうちシエスは宣教のために弟子たちを遣わされる、その前にその備えとしてシエスはまず弟子たちの心を開かれたのでありました。ただその弟子たちがなす述べ伝えのことについて、エキさんの御言葉において少し注意をして読みたいことがいくつかあるんですね。それは一つ目が述べ伝えられるべきその内容のこと、二つ目がその証人になるという言葉の意味であります。まあ、一つ目はその述べ伝えられるべきその内容のことでありますけれども、その内容はですね、内容について主イエスは悔い改めだ、こう言われているわけです。何を注意すべきなんでしょう。それは私たちが誰かに悔い改めなさい、そう言葉で伝えるんじゃないということなんですね。じゃあどう注意をすればいいのか。その名によって罪の許しを得させる という方向性なんですね。その名とはメシアですね、すなわちキリストであることはすぐ分かります。ただそのメシアとは50万の上に復活をされたメシアの名であるということです。つまり述べ伝えとはイエス・キリストが一体誰のため何のために苦しまれご復活になられたのか、そのことが心開かれた口火がなされるということなんですね。その意味では自分の力でいくら伝えようとしても悔い改めというものには到底至らない、そういうことであるわけですね。しかし反対にですね、私たちがご復活の主の名にあって私たち自身に訪れたその罪の許しにおいて述べ伝えるなら、あなた方はこれらのことの証人となる。主はそう言われているわけです。そしてその二つ目のその証人となるということ。まるでなくそれは御言葉を述べ伝える人のことですね。人たちが述べ伝えなければ、シウス・キリストの福音は届けられなかったわけです。その一方でこの証人とはシウスのご復活をなされた神の技を証しする人のことでもあるわけですね。およそ教会とは関わりのなかった人、教会の活動に積極的ではなかった人がですね、聖書を読み始めて主のご復活を信じ教会へと歩みを進み出すということ、そのことを通して何よりですね、この西谷の地までですよ、全国全世界に至るまで福音が届けられているということ、実にそれらを見るときに聖書全体を通して示されていることの成就だということであります。その意味において私たちは何か自分たちの力で証し人になるんだ、こういうことではないわけですね。私たちの力で何か目の前の人を変えてやろうとかいうことではないわけです。ただそれぞれの生活の中、日々の中でご復活の主イエスキリストの福音を生きる、ふさわしく生きる、そしてまたその福音に生かされるということ、ある意味でただそれだけのことであるわけです。そしてただそれだけのことのためにまずシエスは弟子たちの真ん中に立たれて平和を告げ知らされた、備えとして弟子たちの心を開き聖書に記されたその本当の意味ですね、
イエス・キリストの十字架とご復活の意味を知るようになされたのです。ですから私たちが平和ということをよく理解するためには、世の中を探しまとめても仕方がないわけですね。神が私たちの心を開いてくださって、まず神との平和を得ることができるよう祈り求めること、そのことが大切であるわけです。その上でルカ福音書はその最後、主イエスによる祝祷と続く天に昇られるところ、また弟子たちによる礼拝の様子を通して締めくくっています。ルカに書かれている書き方でいきますと、本当に主イエスはすぐ天に昇られたのかな、そんな印象を持ちますが、続く使徒言行録にはシエスが天と上げられるまでには40日の間があった、そのことが記されています。そのことはまた次週お話をしたいと思いますけれども、ここではベタニアのあたりまで連れて行き、こう記されていますね。思えばベタニアのあたりとは、シエスがエルサレムに到着される前にですね、コロナを求められたその近くであったわけです。ひととき弟子たちの日常現実からシエスは離されて、そしてシエスは祝福をしながら彼らから離れられた、そう聖書は記しています。以前と違ってここでの弟子たちにはもはやですね、恐れや戸惑いということを見ることは全くできませんね。そればかりか、それよりもですね、そのうち神への喜びと賛美に満たされる、そのような弟子たちの姿が描かれています。ただよくよく考えてみますとですね、この時弟子たちを取り巻く環境は何一つ変わってないんです。未だエルサレムはその到着の前に主イエスが涙をされた、そのような罪深い場所であります。そしてまた弟子たちのですね、いわば弱さというものが引き出される、またあらわにされる、そのような辛く苦しい場所であり続けているわけですね。エルサレムは何も変わっていません。しかしこの時弟子たちにとっては決定的なことが変わったわけです。それが弟子たちと主イエス・キリストとの関係、ひいて言えば弟子たちと神との関係です。主イエスによって心開かれた弟子たちは、つまりもはや弱さが弱さではなくなったということなんですね。
それを弟子たちにとってこの時、
主イエスが誠の人であられつつも誠の神となられたからです。つまり神との平和を彼らは得たのですね。それゆえに彼らはイエスを不死を拝むわけです。今まで多くの人々が主イエスの奇跡を見て不死を拝む、あるいはペトロがひれ伏した、こういうことは描くわけですけれども、弟子たちが揃って主イエスを不死を拝んだ、礼拝をした、このことが示されているわけですね。すなわち私たちの地上での平和というものは神との平和には先立たないということです。神との平和が先にあるのであって、その後に人との平和がついてくる。その大切な神との平和をこの時弟子たちは得た。それゆえに弟子たちは天に挙げられた主イエスを不死拝み、その別れを悲しむのではなく大喜びでエルサレムの地、彼らにとってはいまだつらい罪深いところへと帰ることができたのであります。今朝私たちは主イエスの姿を見ました。それは平和を告げ知らせる、弟子たちに対して平和をまず告げ知らせる主イエスの姿でありました。そしてそのことを通して事実変えられ、その平和の道を歩み出す、喜んで歩み出そうとする弟子たちの姿をも見ました。はじめは恐れや戸惑いに満たされるばかりの者たちが御言葉を通して主の御傷に触れ、主との食事を共にすることに、その復活の主イエスキリストから教えられていく。それはまさに救われてなおご復活の主の教えと導きとを必要とする私たちの姿、私たちキリスト者の歩みをも彷彿とさせるものであります。あなた方はその主の証人となり、今朝の御言葉はそのようにも私たちに告げられています。ですからその前提として、私たち自身が主の復活にある神との平和ということ、その成就にまずは心から喜び、そしてまた死を褒めたたえることから始めたいのでありますね。なぜならそれは聖書が告げる通りに、死を喜び祝うことこそ私たちの力の源であるからです。
今のような実に心から喜べることの少ない時代であろうと思いますね。そう申し上げる、そう申し上げておかしくないんだろうと思います。しかしですね、けた死を告げ知らせてくださる誠の兵は、主のご復活を通して約束されている神からの平和を覚えて、まず私たちが大いに喜ぶこと、そしてまたその喜びをもとに祈りを捧げること、そして弟子たちのように神を賛美し褒めたたえること、この週の歩みをそのことから始めてまいりたいと思うんですね。そのことを胸に祈りを捧げ、そして共に賛美の歌を捧げましょう。お祈りをお捧げいたします。私たち教会の柱であります主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、その密にして一つであられる皆を崇めます。今朝改めて御復活の主イエスキリストを通して御言葉に聞く私たちにも平和を告げ知らせてくださり感謝をいたします。私たちの日々にはロックすることも多く、また心から喜べることも少ないのでありますが、今朝改めてそのような私たちの心を開き、御言葉にある神との平和と、そしてその成就、主が真実その御苦しみとご復活によってなされたということ、そのことに触れさせてくださり感謝をいたします。主よ、どうぞ今からのうち描かれました弟子たちのように、まず私たちがその御心、身と心、体と心と天におられるあなたへと向け、そこにこそ確かにある平和というものを覚えて、大いに大いに喜ぶことができますよ。そしてまたこの後捧げます賛美を通しても、どうぞ私たちがあなたを見上げて神ともにある喜びを私たち一人一人のうちに確かにすることができるよう導いてください。どうぞ主よ、またそれらのことを等しくあなたが建てられた全国全世界のキリストの教会でなさしめてください。これらの感謝と願いを平和の主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。